特集、パパ前向き子育て、4ページ。積極的に子育てをする男性を意味する、イクメンという言葉が使われ始めて10年を迎えます。街中では抱っこ紐で赤ちゃんをあやしたり、保育園に送り迎えしたりするパパの姿が増えてきました。その一方で、仕事と家庭のバランスに葛藤を抱くパパも多いのではないでしょうか。今回の特集は、パパの子育てについて考えます。戸惑いが多い初めての子育て。いないいないばあ、泣き止まない赤ちゃんをパパが一生懸命あやします。高い高いや飛行機など、NPO 法人パパ力応援隊の皆さんが体を使った遊びのコツをレクチャー。パパが見よう見真似でやってみると、赤ちゃんは泣き止みました。これは10月に開いたパパセミナーの様子。第一子の子供とそのパパ、ママ7組が参加しました。生後6ヶ月の長男、タクトさんと参加した北山真也さん。以前は子供との関わり方がわからず、子供と接するのは消極的でした。このセミナーで遊び方を学びました。コツを知れば百発百中で子供を笑顔にできるんですね。昨年、奈良県が子育て中のパパにアンケートを実施。子育てに関わらない理由に、仕事が忙しい約 79% に次いで、育児のやり方がわからない約 19% が上がりました。赤ちゃんが生まれて子育てが始まると嬉しい反面、戸惑いも大きいのかもしれません。子供との接し方がわからず、出番がないと思う人も多いんです。このセミナーなどで具体的な遊び方を知って、自信をつけてもらいたいですね、と、パパ力応援隊の相部隆代さんはエールを送ります。写真が10枚あります。1、パパにあやされて満面の笑みの鈴木天音さん。2、3. パパセミナー参加者の皆さんが NPO 法人パパ力応援隊の皆さんから教わった遊びを実践。4. 牛乳パックやペットボトルを使えば簡単におもちゃが作れます。5. 遊び疲れたのかパパの膝の上で一眠り。6. パパに抱き上げられて微笑む北山拓人さん。7. いないいないばあ。パパにかぶさった大きなハンカチを取って遊びます。8. ママは別室で普段の子育ての様子を振り返ります。9. ホースで作ったおもちゃに興味津々。10. 全4回のセミナーが終わる頃には皆さん仲良しに。写真終わり。次回セミナーの申し込みの QR コードが5ページ左下にあります。思ってたんと違う。育児の理想と現実。生駒市のアンケートで市内に住み小学生以下の子供がいる男性に帰宅時間を聞いたところ、3人に1人が21時以降でした。帰宅が遅くなるため、育児に携わりたくても時間が取れないと悩むパパもたくさんいるのではないでしょうか。このページでは、市内のパパが感じた育児の理想と現実のギャップを紹介します。5人のコメントがあります。1. 苦手だった子供が好きに、日々の成長が楽しみ。もともと子供が苦手でしたが、日々の成長を身近で見ていると喜びを感じ、今では大好きに。他人の子供が お店などで泣いていてもあまり気にならなくなりました。パパ34歳、子供5歳、2歳。2. 病気に夜泣きの連発、育児をなめていた。子供が予想以上に病気にかかってびっくり。夜泣きも多く、育児をなめていました。極力穏やかでいようとしますが、大変な育児が重なると、自分に余裕がなくなります。パパ33歳、子供5歳、1歳。3. ママじゃないと嫌と泣き叫ばれ、落ち込んだ。機嫌が悪い子供を抱っこしたら、ママじゃないと嫌と泣き叫ばれました。何度やっても同じ結果に。いくら頑張って接しても、ママには勝てないと思い、落ち込みました。パパ40歳、子供5歳。4. 予想もしていなかった子供の爪切り。赤ちゃんの爪は、親が切ってあげないといけないことを、出産後に気づきました。自分の爪は当たり前のように切るのに、日常のお世話まで頭が回っていないことを反省しました。パパ35歳、子供4歳、2歳。5. 子供が生まれてから小さい子が懐くように。子供との接し方がわからず、出産前は友人の子供が寄りつきませんでした。生まれてからは子供との遊び方が分かったためか、小さい子に懐かれるようになりました。パパ37歳、子供9歳、8歳。先輩パパインタビュー。育児は妻に任せっきりだった。子供への愛情を徐々に育んで。市内の子育て支援団体、キラキラ星代表として活動する藤沢恒彦さん。活動を始めて約14年が経ち、毎日のように子供と接していますが、働いていた時は子育ての優先度は低く、家庭を顧みなかったそうです。そんな藤沢さんに、自身の子育て体験について話を聞きました。仕事一筋で過ごした現役時代。残業が当たり前、家で晩ご飯を食べたことや、子供とのお出かけはほとんどありませんでした。保険会社で働いていた藤沢さん。仕事の付き合いもあり、毎日のように外食。休日は趣味のゴルフと、娘三人と専業主婦の妻と過ごす時間は限られていました。家事、育児は妻に任せっきり、子供は勝手に成長すると勘違いしていたので、子供が失敗すると厳しく叱っていました。今と時代が違うといえど、思い返すと反省ばかりです。後悔をバネにボランティア。定年退職後、興味があったボランティア活動をスタート。市職員から紹介された子育て支援団体キラキラ星に入りました。子育ての経験が少ないため不安だった藤沢さん。託児のため母親と離れて泣く子供を一生懸命あやしたことが忘れられません。泣きじゃくっていた子供が泣き止み、私に笑顔で慕ってくる姿を見て、何とも言えない嬉しさを初めて感じたんです。子供との接し方を学ぶため、奈良佐保短期大学に入学。子供の発達や保育の仕方を学びながら、託児の実践も重ねました。託児をしている1、2時間だけでも、子供は目に見えて成長します。その姿に感動しますね。ボランティアを続ける理由の一つに、我が子の成長を身近で見守れなかったことを挙げる藤沢さん。子供と寄り添う中で愛情が徐々に生まれてくることが ボランティアを通じてわかりました。私は実践できなかったのですが、現役のパパには子供と遊ぶ時間を大事にしてもらって、成長する喜びを味わってほしいですね。子育てにもう遅いなんてことはありませんよ。写真があります。託児のため3歳の松原ほのかさんとおもちゃで遊ぶキラキラ星代表の藤沢さん。子供のやりたいことを尊重しながら接します。写真終わり。パパは遅れてパパになる。ママは寛容な目で見守って。NPO 法人パパ力応援隊代表赤松邦子さん。プロフィール。奈良県が行う子育て支援の取り組み、奈良子育て応援団で団長を務める。二人の娘を育てた経験を生かして、県内の子育て支援に注力する。プロフィール終わり。子育て経験の遅れを取り戻す。子供との接し方がわからないと悩む男性にたくさん出会います。しかしそれは女性も一緒。本来はママもパパも出産のタイミングで親になるため、はじめはみんなわからないものです。しかしママは出産前から胎動を感じて、パパより早く親の気持ちが芽生えるのではないでしょうか。さらに産後に妻の実家などに戻り、母子だけで過ごす期間が長くなると、パパが育児に関わり始める機会が遅くなり、ママとパパの育児経験の差が広がっていきます。パパはまずその遅れを取り戻す必要があります。できるだけ早い時期から子供との関わり方や遊び方を知って自信をつけてくださいね。支え合いながら親になる。ママはパパより早く育児の経験を積み、自分なりのやり方を見つけます。そのため、どうしてもパパは上手にできないとママは感じてしまうんです。しかし、それは自分のスタイルと違うだけかもしれません。子育ての仕方は夫婦間でも違って当たり前です。いつの間にかやり方の押し付けになっていないか確認してください。そして、パパのスタイルを見つけるため、と温かい目で見守ることも必要です。子供の成長はあっという間。その過程を夫婦一緒に経験しながら、子育ての今を大事にしてくださいね。写真があります。出産前からパパも親になる準備が大切です。説明。屋外のベンチに座り、ママの大きなお腹に、パパが手を置いています。写真終わり。
生駒パパインタビュー。子供とのパパの関わり方。子供との遊び方をセミナーで学習。久保正和さん、葵さん。妻に誘われて、市主催のパパセミナーに参加。大きなハンカチを使った、いないいないばあや、ゆっくりと抱き上げる、高い高い、など、子供の発育に合ったあやし方をいくつか教えてもらいました。自宅でその通りに遊ぶと、子供が大喜びしてびっくり。それまでは自己流で子供と遊んでいましたが、パパセミナーで効果的な方法を教えてもらったので、より子供と接しやすくなりました。妻からも子供との距離感が近くなったね、と太鼓判。それ以来、妻の外出時には、ほぼ一日中子供と二人で過ごしてもへっちゃらです。久保正和さんと葵さんの写真があります。慣れない育児もやっていくうちに得意になる。大沢直樹さん、すみれさん。妻は大阪でフルタイム勤務で、帰宅は毎日20時30分以降です。私は家事・育児の主担当として、 4歳と生後8ヶ月の子供の保育園の送迎やご飯作り、掃除、洗濯などをこなしながら、京都大学大学院の学生として、親の心のメカニズムを研究しています。5年前、心理学を学ぶため、12年間働いていた仕事を退職しました。妻が、学生をしながら子育てもしてくれるなら、私が働く、と言ってくれたので、今の暮らし方を選択。毎日子供と接していると、成長のスピードを実感でき、以前の働き方だとわからなかった幸福感を味わえています。パパでもできる育児はたくさんあります。はじめは慣れないことも多かったのですが、だんだん得意になり、自分に合ったやり方がわかりました。家事、育児で大忙し、大沢さんの一日。6時、起床、ご飯の準備。7時、子供を保育園へ。8時、家の掃除、洗濯。8時30分から17時、通学、研究。17時、子供のお迎え。お風呂、ご飯。20時30分、妻が帰宅。21時、寝かしつけ。22時から24時、研究、就寝。大沢さんの一日終わり。大沢さんがすみれさんを抱っこしている写真があります。妻の休息のため、子供と二人で外出。岡田元就さん、レオナさん。仕事が休みの土曜、日曜日に、子育て広場、ミッキーランドや公園を利用しています。パートで働く妻に、趣味や休息の時間を過ごしてもらいたいので、できるだけ子供と二人きりで出かけるようにしているんです。子育てをしていると、自分の時間が思っていたほど持てずに、当初は戸惑いました。今は趣味の熱帯魚を諦めることにしましたが、それでも子供が元気に遊び回る姿や笑顔を見ていると嬉しいですね。元就さんが座ってレオナさんを足の間に抱き寄せている写真があります。子供との時間をできるだけ長く、上辻幸太さん、ゆうたさん。家族ともっと過ごしたいと思い、4月に転勤のない仕事に転職しました。職場が近くなったので、通勤時間が1時間減少。帰宅が早くなり、子供との晩ご飯、お風呂、寝かしつけが毎日できるように。休日の土曜、日曜日は、子供とサッカーやテレビゲームで遊んでいます。妻もフルタイム勤務なので、家事は気づいた方がやることが多く、育児、家事は夫婦で分担。妻は、土曜、日曜日でも仕事が入ることもあるので、子供が生後3ヶ月の時から一人で面倒を見ていました。接する時間が長いためか、パパもママも大好きな子供に育ちました。コウタさんがユータさんを肩車している写真があります。ママの本音を聞いてみた。パパのここに来たい。何かと悩みが尽きない子育て。パパが思っているより出番はたくさんあります。ママがパパに期待していることはどんなことなのでしょうか。市内に住むママに聞きました。叱るときは私の味方に。子供が大きくなると叱ることも増えてきます。そんなときは子供だけでなく私の味方にもなってほしいな。その方が一人で子育てしていないと感じられて心強いです。杉井ゆかさん、ゆいさん。ゆかさんがゆいさんを抱っこしている写真があります。月一回はパパの特別料理。夫は仕事。専業主婦の私が家事の担当ですが、月一回夫がご飯を作ってくれたら嬉しいですね。 ご飯を作るのはママだけじゃない、と子供に伝わるのもいいことですし。小橋真由子さん、ケントさん。真由子さんがケントさんを抱っこしている写真です。体を使った遊びはお任せ。子供がもうすぐ小学生になります。鉄棒やボール遊びなど、体や力を使った遊びは私は苦手なので、パパが子供にいろいろと教えてあげてほしいですね。金田香織さん、健志さん。屋外で健志さんにしゃがんだ香織さんが寄り添っている写真があります。妊娠中からパパも学べる市の子育てセミナー。パパママ教室。対象、市内に住む妊娠5ヶ月以降の初妊婦とパートナー。3回あります。内容と時を読みます。1、ママと赤ちゃんの歯の話、妊婦さんのための栄養講座。令和2年1月19日日曜9時から11時30分。2. 助産師に聞く、お産のいろは、マタニティエクササイズ。1月19日日曜日、13時30分から16時。3. これから始まる赤ちゃんとの生活について、防災講座、先輩ママとの交流会。1月22日水曜、13時30分から16時。必要品、母子手帳、母子手帳副読本、定員、1と2は各30人抽選制、3は定員ありません、申し込み不要です。費用300円、初回参加時に必要です。申し込み期間は12月16日月曜から27日金曜。パパ講座。対象、市内に住む7ヶ月以降の初妊婦とパートナー。必ずペアで参加してください。内容、妊婦体験、沐浴の実習のほか、妊娠・出産における体の変化や、泣く赤ちゃんへの対応を学びます。時、1月10日金曜、9時から11時30分。必要品、母子手帳。定員20組、抽選制。費用無料。申し込み期間、12月20日金曜、17時まで。いずれも、ところ、セラビー生駒。申し込み問い合わせ。生駒市ホームページの申し込みフォームか、はがきに、住所、氏名、出産予定日、参加日を書いて、健康課へ。郵便番号 630-0258 東新町 1-3 セラビー生駒。電話 0743-75-2255。 パパと子供だけでも OK。 申し込み不要で気軽に参加できるパパ広場。パパ同士の交流や体を使った遊びを楽しめるパパ広場を毎月開催しています。詳しくは39ページをご覧ください。他にもパパが参加できる広場講座を開催しています。詳しくは広報誌で随時お知らせします。ママを支えることがパパの役割。思春期に頼れる関係を今から育む。育児を行うためには、パートナーや周囲の協力が欠かせません。子育てにおいて、パパだからこそできることはどのようなことなのでしょうか。生駒市の子育て講座で講師を務める、臨床心理士の白山真知子さんに聞きました。プロフィール。臨床心理士、白山真知子さん。金沢学院短期大学幼児教育学科助教、NPO 法人児童虐待防止協会で 理事を務める。白山真知子さんの写真が出ています。プロフィール終わり。ママの行動を褒める。パパにしかできないこと。それはママに素直な気持ちを伝えることです。子育て中のほとんどの家庭では、女性が子育てを担っています。そのため、妻は夫から何も声かけがないと、子育てしている自分を見ていないと落ち込んでしまったり、ママとして認められていないと不安になったりするんです。パパの育児参加ももちろん必要ですが、感謝の気持ちをママに伝えることも大事です。伝えるポイントは、おむつを替えてくれてありがとう。宿題を見てくれて助かる。おいしいご飯作ってくれて嬉しい。など、好ましいと思った行動を褒めると、ママも励みになります。恥ずかしいと思う男性も多くいますが、行動を褒めるだけなので、表現しやすいはずですよ。一分だけ手を止めて話を聞く。パパが子供と良い関係を育むには、一緒に過ごす少しの時間を数多く作ることです。一分でも構いません。子供が寄ってきたら手を止めて、スマートフォンを置いて、子供の遊びや話に付き合ってください。そうすると、子供は安心してパパに頼れるようになります。手が離せないときは、掃除が終わってからね、と待つタイミングを伝えれば問題ありません。安心して頼れる親子関係を築けていると、子育ての中でも大変な思春期を乗り越えやすくなります。第2の反抗期と呼ばれるこの時期に、パパの出番があるように、幼少期から良好な関係を作っておいてください。思春期に花開く子育てを目指すと、パパの役割は大きいんですよ。子育ては、夫婦で何を大事にするか価値観を合わせる努力が必要です。足りないところがあれば補い合えばいい。相手を尊重しながら子育てを前向きに、そして子育てを楽しんでください。子育てのあり方を話し合う。生駒市では部下の仕事と家庭生活の両立を支援する上司、イクボスを増やすために、市内の事業所に啓発を行い、男性の育児参加に対する周囲の理解を進めています。しかし、職場の理解や風土作りなども必要になるため、一足飛びには難しいのが現状です。昨年度の男性の育児休業取得率は約 6%、厚生労働省発表。少しずつ増加傾向にありますが、国策として進めている男性の育児参加は道半ばです。今回の特集では、市内のいろいろな家庭の育児を紹介しました。暮らし方や働き方、価値観は家庭によって様々であるため、子育てのあり方も異なります。また、夫婦であっても子育ての仕方に違いがあって当然です。お互いに話し合って、認め合いながら、パパもママも一歩ずつ親になります。子育てが今より前向きになるために取り組みやすいのは、意識を変えることではないでしょうか。家族で我が家の子育てのあり方を話し合ってみるのもいいかもしれません。我が家の前向き子育て術を聞きました。ありがとうをこまめに伝える。妻もフルタイム勤務なので、家事、育児はお互いにできる範囲でこなしています。意識しているのは、ありがとうとこまめに伝え合うこと。小さなことでも感謝の言葉を届けていると、毎日気持ちよく過ごせます。写真があります。右上から時計回りに、吉村博さん、光さん、日向さん、美子さん。公園のようなところでの4人の写真です。困っていれば助け合う。育児は毎日のことなので、 夫婦の役割分担が自然と決まっています。だけど、子供がぐずって夫が困っていれば、化粧中でも助けに行きます。お互いに依存せず、二人で育児をしている意識があれば、押し付けるような言い方にはならずに済みます。鴨和樹さん、海里さん。海里さんが左手に何かを持って、椅子に腰掛け、こちらを見ています。お母さんは、その海里さんを笑顔で見守っています。家族一緒に行動する。共働きで、夫の帰りが遅いので、平日は家族でゆっくりと話をする時間がありません。その分、休日はどこへ行くにも家族みんなでお出かけ。意識的に会話を増やして、家族がお互いに思っていることを分かり合えるようにしています。西尾義人さん、ゆいたさん、よしこさん。公園のようなところで、三人が笑顔で写っている写真です。子供の成長を夫婦で共有。捕まり立ちができたといった子供の成長を妻が毎日のように携帯電話に知らせてくれます。子供と触れ合えるのは主に休日ですが、日々の様子を共有できているので、夫婦で子育てを楽しめています。右上から時計回りに、坂東誠二さん、マサルさん、アケルさん、ミツホさん。飾り棚の前に4人が並んで写っています。子育て相談窓口を頼ってください。子供と気軽に遊べる場所を教えてほしい。効果的な子供との接し方が知りたい。など、子育てに関する相談はありませんか？知りたい、聞いてほしい、困っている。どんなことでも結構です。次の窓口を利用してください。子育て相談窓口。相談内容、窓口、電話番号の順に読みます。子育て広場、講座。子育て支援総合センター 0743-73-5582 子育ての心配事子どもサポートセンター U 0743-73-1005 子どもの健康発達健康課 0743-75-2255遊びも相談もできるミッキーランド。対象、0歳から2歳児、未就園児とその保護者。開所時間ところ、祝日第3金曜日を除く毎日、10時から16時、生駒生成ビル3階。駐車場はありません。飲食、11時30分から13時の間だけ。可能です。問い合わせ、ミッキーランド、電話 0743-75-2111。 子育てアドバイザーが常駐しています。以上、特集パパ前向き子育てについてのお問い合わせは、子育て支援総合センター、電話 0743-73-5582 まで。